皆さんこんにちは。
Hello everybody。
今日も一緒に皆さんとイエス様を礼拝できてとっても嬉しいです。
We are so happy to be able to gather together with you to worship Jesus Christ here today。
今日もね、みんなと一緒に聖書を開いて、そして神の御言葉から本当に神の言葉を聞きたいと思います。
As always, we come here to this place to open up the Word of God, the Bible, the living Word, to learn more about Him.
私たちは聖書をただの本じゃなくて神の言葉と信じています。
We believe that this is the Bible. It's not just a regular book. It is the Word of God.
で、もちろん僕が学んだことを皆さんにお伝えするわけやけどさ。
And you know, of course, the things I've learned, I want to share with you.
だけれども、決してそれは僕から皆さんに語れることを聞くっていうんじゃなくて、皆さんが神様どうぞ今聞いているメッセージを通して私に何か語ってください、教えてくださいっていうふうに皆さんが願いつつ。
And so I'd like you to think of it not as a message from Fumi, but a message from the living word that God can speak into your heart and that you look for something in the word that is going to touch you today.
Okay, じゃあ心を静めて、心を開き、御言葉を開きたいと思います。
Okay, we're going to start with a word of prayer.
Okay, 祈りましょう。父なる神様、どうぞ私たちがあなたの言葉を尊敬を持って、そして謙遜に聖書を開き、あなたから御声を聞くことができますように。
Lord, please prepare our hearts and our ears as we are going to partake of your word. Let us have respect and humility as we stand before you.
今日、あなたがあなたに選ばれ、この場所に礼拝者としていることがどれほど麗しく素晴らしいことなのかを教えてください。
Please, Lord, teach us about what it is, the beauty of being a worshiper of you, a follower of you.
イエス・キリストの皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
はい。今日もし初めて教会に来た方がいらっしゃったら、僕は大歓迎したいと思います。
If it's your first time in the church with us here, I just want to welcome you warmly.
僕の名前はフミと言います。
I'm Fumi.
うん。で、ここの教会の牧師です。
I'm the pastor here.
で、僕は本当に聖書の言葉、神の言葉を愛してます。
And I love the word of God. I love the Bible.
わかりやすいところもあれば、わかりにくいところもあります。
There's some easier to understand passages and there's some harder to understand
passages. でも僕ははっきり言えるのは神様は私たちに分かってほしいと思って書いこれを聖書として記録されているんです。
But I know with confidence that God wants us to understand His message to us.
うん。だから今日読むところはね、一番聖書で分かりにくいところやけども。
And actually, I want to tackle one of the most difficult portions of the Bible today.
多分ワーオって皆さんが最後に言うと思います。
And I'm hoping that you guys are going to get a bit of a wow moment towards the end.
今日のメッセージのタイトルはファッションチェック。
Yeah.Today's message is fashion tips.
はい、僕からファッションの秘訣を学びたいからちょっと手を挙げてください。
Yeah, anybody looking for some fashion tips?
たくさんの手が上がって嬉しいです。
Yeah, and it's all the hands I can see that aren't going up. Thank you very much.
Okay, じゃあ今から写真を見せるから、皆さん、何も豊かで、今から見せる写真、何もリアクション取らんと、ただ見てくださいね。今から人の写真を見せるけれども、ね。この人たちについて分かることを心の中で答えてください。
Okay, I'm going to show you a picture of some people. Please don't say anything at all, even though you're going to want to say something. Just keep it to yourselves for a moment and just think about what kind of people you're looking at in this picture coming up.
Okay, three.
Here we go.
Two.
Come on.
One.
Fashion!
これ。
Yeah.
Well. はい。この人たちのことについて考えてください。
Think about these people in the photo.
はい。皆さんがこれを見て、いろんなことがこの人たちのことについてわかるね。
You know, from this picture, looking at them, we can think of many things. I'm sure.
当然、どこの方々かということがわかります。
I'm pretty sure you can guess where they're from.
それだけじゃなくて、カバンの中に何が入ってるかもわかります。
It's almost like magic, but I bet you could even guess what's probably in their big pocketbook.
そうです。何が入ってるんですか？
What's in the bag?
アメちゃんが入ってます。
Candy.
アメとちゃうで。アメちゃんが入ってるな。
Yeah, we got like butterscotch or some kind of hard candies. Yeah.
はい。そしてこのおばさんたちは常にこれは誰どこ出身の方ですか。
Where are they from?
ユタカンで。ユタカンで。
Don't say yet. Don't say yet.
はい。この人たちは謙遜なんだけれどもデシャバリやねんな。
You know, they are very, very humble, but at the same time they're so loud.
そしてそれだけじゃなくてお話しして楽しいねんね。
Yeah, they like to really get excited when they're talking.
なんでそれがわかるの？
Why do we know all this?
いや、 お化粧、いや、お化粧と、いや、マイク、マイクというより
も。Is it the make strip? Is it the makeup? Is it the microphone?
ちゃうちゃうちゃうちゃうちゃう。僕らが、これの人たちがどういう人か分かるのは、彼女たちのファッションを見て分かるね。
Yeah, I don't think it's the mic or the makeup even. I think it's the fashion. Look at the fashion.
そう。さあ、この人たちはどういうアクセントで喋りますか？標準語で喋ってかまへん、この人たちは。
You know, and what kind of accent do you think they're going to speak with? Is it going to be like natural Japanese, very polite, Tokyo style?
な、違うね。で、このファッションで恥ずかしがり屋でいいですか？
Do you think they would be shy if they were wearing these kind of colors?
で、この人たちにあなたたちの出身地はどこですかって言うたら、
If you ask them, hey, where are you from?
そんなあんた見てやらわかるやんかって。
What? And they'd say, look it, can't you tell by looking at me?
Tokyo!
I'm from Tokyo! Hey, what are you talking about? That would be the fun conversation you'd have if you asked them.
この人たち大阪のおばちゃんです。
This is the infamous, the famous, 大阪 old ladies.
ね。わ、彼女たちの服を見て私たちは彼女のカバンの中に何が入ってるかまでわかんないね。
We can understand down to what is in their pocketbooks by just looking at what they be wearing.
それがファッションの力です。
That is the power of fashion.
そして私たちは人間は服を着るという文化を立て上げてきました。
And in society, we have this culture where we wear clothes.
うん、昔から人間は服を着るんですけど、それはただ寒さから自分たちを守るためだけではありません。
You know, we wear clothes. When we leave the house, we always put something on, and it's not always to keep us warm or cold.
ファッションっていうのは私たちについてたくさんのことを他の人に伝えます。
Fashion can share something about us to other people.
ある人たちはこのおばちゃんたちの大阪のおばちゃんたちというように自分たちの内側と自分たちの外側、そしてカバンの中身までインテグリティがある、一致している場合があるよね。
You know, if you look at some of these ladies, sometimes everything from the inside out is very loud and bright, and it's just it's all matching, right?
つまり彼女たちがどんなアクセントで喋り、どこ出身でということが彼女たちの豹柄のシャツでわかるわけです。
And so from that leopard print, we can guess what they're in their bag, what they speak like down, you know, to the T.
でも全ての人がファッションと内側がマッチしてるわけじゃないんです。
But not everyone has a matching fashion and personality.
例えば本当は喧嘩強くなく臆病で弱虫で自信がないのにもかかわらずヤクザみたいなチンピラみたいな格好してこうやって歩いてる兄ちゃんおるわな。
You know, there's a very, very weak men that sometimes don't feel strong or confident, but they dress like they're some sort of a mafia boss.
それでもやっぱり彼らの着てるものを見て、ああこの人はほんまは弱虫なんやけれども強そうに見せようとしてる自信のないやつやねんなっていうことがファッションからわかる。
And you know, from that fashion, it's not too hard for people to make an understanding statement and say, oh, that's a guy. He's trying to be something he's not. He's probably pretty weak and not self-confident, but he's putting on a show by wearing that kind of clothes.
そう。で、それからね、バスケが、バスケットなんかしたことがないのに、レブロン・ジェームスみたいなバスケの格好してバッシュ履いてる子もおるわね。
All right. So you got, there's somebody that looks like about 5 foot tall. They're wearing a basketball jersey and everything. Like they play basketball like James LeBron, but obviously they are not a basketball player.
ギターが弾けないし、シアトル出身でもないのにズボンをここまで下ろしてカートコバンみたいな格好してる子もおるわけよ。
Of course, there's the Kurt Cobain fans. You know, they wear the T-shirt and everything. They got the jeans hanging down to the knees.
いやいや、君はもう不良でもミュージシャンでも何でもないから何でもいいからズボン上げろいうやつおるやんか。
Yeah, what I don't care what your style is or whatever. Just pull your pants up, please.
ね、服だけじゃなくて乗ってる車、靴、カバンなんかでも。ファッションというのはたくさんのことを自分のことを他の人に伝えるんです。
It doesn't stop at the things you're wearing. It can go to the bag, to the car you drive, the whatever you're putting on your body, or other things that you have, anything that you own.
その人が何を目指し、何を礼拝してるか、何をすごいと思って、どのようになりたいと思ってるかまでわかるわけです。
And we can understand what is important to that person. Where do they put their focus? Where do they spend their money? What are they worshiping?
つまり、私たちのファッションにはメッセージがありますということです。
And so we can say that from our fashion and the things we wear, we are giving off a message.
あなたのファッションはあなたがどんな人であると世界に伝えていますか？
Your fashion, it's telling everybody in the world something. What is it?
何を愛し、何を崇め、何を求めて生きている人だということを世界に伝えていますか？
Is it telling what you worship? Is it telling who you worship? Is it telling what is most important to you in life?
どこの世界に属する人間だと伝えていますか?
Is it telling what group do you belong to?
例えば僕の服装を見てください。僕の服装に自己主張ほとんどゼロです。
If you look at me, I try my best and I have a very generic clothing style.
だけれども、それでもこういうふうに見る人がいる。ふみ先生がこういうふうな格好をするっていうこと、つまり礼拝の説教をするときにこの格好をするっていうことは、ふみ先生は礼拝っていうのをとっても軽く考えてるねんな、キリストに対して失礼な態度を取るやつねんな、と思う人もおるわけ。
You know, there's people on both sides of the fence. Some people might look at me and say, oh, look how casual he is. If he took preaching a little bit more seriously, maybe he would dress up a little more because he should respect God's word and the house of God a little bit more.
それとは逆に、いやいや、こういうふうにカジュアルに格好してくれたら私たちに対して話しやすい状況を作り出してくれてるんやな、感謝やなって思う人っているわけです。
There are people on the other side of the fence that may look at my fashion and say, oh, wow, Fumi really dresses down to earth. You know, he's just trying to reach me where I'm at. He's not trying to, like, put on, you know, airs or anything like that. That's cool.
それをどんなものであれ、ファッションを通して、人は多くの人、その人についてたくさんのことを学ぶわけです。
And so there is something that can be learned about a person by the things they're wearing, no matter how...they dress.
そしてファッションなんてそんな自由やんか個人のっていうふうに今考える時代やんね。
Obviously, in this day and age, fashion is something that we get to choose. It's a freedom that we enjoy for ourselves.
Okay, もしそうやとしたら、もし自由やとしたら。
Okay, well, if we have this freedom, then
あなたのファッション、あなたが身につけてるもの、着てるものは、あなたが世界に伝えたいメッセージを伝えてますか?
From the fashion that you wear and the message that you are giving off from your fashion.Is it giving off the message that you would like?
それとも違うメッセージをあなたが伝えたいのとは違うメッセージをあなたのファッションは伝えてますか?
Or is the fashion you're wearing giving a different message than the message that may be coming out of your mouth?
さあ、今日はそのことを考えてみましょう。ファッションチェックや。
All right, here we go. We're starting with the fashion chair.
今、コリント人への第一の手紙というところをみんなで一緒に読み進めています。
We have been in a progression through the book of 1 Corinthians.
教会運動の第一人者であったリーダーであった使徒パウロという人が、コリントにあった教会に宛てて、書いた手紙です。
This is a letter that was written by the Apostle Paul to the church in Corinth.
その教会にはたくさんの問題が起こったので、教会の人たちはパウロ先生と手紙のやり取りをして問題を解決しようとしていました。
There was a church in Corinth and they had a lot of problems and so they were sending letters back and forth with Paul trying to sort out these problems.
何回か手紙のやり取りは最低4回ぐらい、4回以上の手紙のやり取りがあったと思います。
There was at least 4 letters that went back and forth between the church and Paul the Apostle.
このコリント人の第一の手紙はその4つか5つぐらいの パウロから宛てられた手紙のうちの一つです。
And so this letter is one of those many letters that Paul wrote to the church.
そしてその11章にファッションについての章があるんです。
And so, in chapter 11 of the first letter that Paul wrote to the church in Corinth, we learn about fashion.
つまり、クリスチャンである人が礼拝の時に男性として、また女性としてふさわしいヘアスタイルや服装っていうのはどんなんなんかっていうことを書いてある章なんです。
And so, it's a good place for us to check when we want to learn about in Corinth at that time, what was a good wayTo dress appropriately, especially if you're a church leader.
ね、今の時代は服装なんか自由やんかそんなん個人のっていう時代でしょ。
You know, nowadays there's no uniform at church or anything. Obviously, we're free to wear whatever we want, right?
で、まあ僕がここの書を読んで、皆さん来週からこうこうこうこうこういう服着てきてねとは絶対言いません。
And don't worry, I'm not going to end this sermon with giving out directions as to what you're supposed to wear to church next.
だけれども皆さんに覚えておいてほしいのは。ファッションにはメッセージがあるということです。
But I do want you to be aware, and if you have noticed, that there is definitely a message coming from.
もし私たちがキリストの弟子として、また神のセインツとして、聖徒として、生活しているならば。
If we are trying to be holy, if we're trying to live a lifestyle that would be worthy of being called a saint, a child of God.
もし私たちが福音という情報をEntrust されて、預けられているんだったら。
If we have been given the great commission that we are supposed to go forth and evangelize and share the gospel.
そして私たちのファッションが何らかのメッセージを世界に発信しているんだったら。
Then if our fashion is giving off some sort of a message to the world around us.
私たちは自分たちのファッションに対してすごく気を使う必要があります。
We really should be careful about the message that we're giving off through our fashion.
あなたのファッションは あなたのイエス・キリストに対する信仰を表しているファッションですか？
Is the fashion that you are wearing, is it giving off a message that someone would believe that you are a believer in Jesus Christ?
それともあなたは心と口でイエスは主です、私はイエス様を礼拝しますと言いながら、あなたのファッションはちゃうことを世界に伝えているわけですか？
Or are you indeed saying with your mouth and with your heart that you love Jesus Christ as your Lord and Savior, but the message that is coming off your fashion?Is not saying the same thing.
Okay, じゃあ読んでみましょう。コリント人への手紙の第11章の2節。
And so we go into the story to talk about the Corinthians and how they are dealing with this same problem back then in 1 Corinthians chapter 11.
こういうふうに書いてます。さて、あなた方は何かにつけて私を覚え、また私があなた方に伝えたものを伝えられた通りに固く守っているので、私はあなた方を褒めたいと思います。やけど一個言いたいことがあるね。あなた方に次のことを知っていただきたいのです。これそれこれ、すべての男の頭はキリスト、女の頭は男、キリストの頭は神です。
Okay, 1 Corinthians 11 starting from verse 2.I praise you for remembering me in everything and for holding to the traditions just as I passed them to you. But I want you to realize that the head of every man is Christ, and the head of the woman is man, and the head of Christ is God.
Okay.ちょっとバックグラウンドを説明しますね。パウロがコリントの教会で、リーダーシップを取っていた1年半の間に、彼が一生懸命このコリントの世界、コリントの街から救われて教会のメンバーになった人たちに教えていたことは、男性とは何か、女性とは何かという聖書的な男性観、女性観でした。
I'll give you a little background information. Paul was working directly with the church in Corinth. He stayed there for a year and a half.And while he was there, he taught a lot of things. And one important lesson that he taught them was about the values of the Christian man and the values of the Christian woman in the church.
つまり、セックスとは何で、性別とは何で、セクシュアリティとは一体何なのかということをパウロは一生懸命教えたと思います。
And so he taught about what sex was, about the gender differences, and how they are to be treated, and things on this nature.
なんでそれを一生懸命教えなあかんかったかというと、コリントという町のその性のモラルというのはめちゃくちゃやったんです。
And, why did Paul have to teach about these kind of things? It's because Corinth, the city itself, was a terribly corrupt city full of all kinds of prostitution and terrible things going on.
女性の社会的地位なんかは何にもなかったんです。
Women were treated as objects. They had no value. They were definitely nowhere near.Respected the way men were.
それがコリントという町でしたけれども、パウロははっきりとキリストの前で男性も女性も同じように価値がある大切な存在ですと教えたんです。
And Paul gave a radical message that was very different from the style of the people of Corinth and the way they were living in Corinth, and that was that men and women were considered equal in front of Jesus Christ, in front of God.
当時ではありえない感覚だった。
This was justImpossible. This was just unfathomable.
これはパウロがコリントの教会の人たちに教えただけではなくて、いろんな他の教会の人たちにも教えました。
And this was not just something that was really impossible for the Corinthians to grasp. This was a problem that was relevant throughout the whole area.
ガラテヤ人への手紙というところには、私たちの中、教会の中では、そんなもユダヤ人も異邦人も関係あらへん、自由人も奴隷も関係あらへん、男も女も関係あらへん、みんなキリストにあって一つの教会なんですとパウロは教えました。
In Galatians, actually, he said to the Galatian church, For all of you who were baptized into Christ and have clothed yourself in Christ, there is neither Jew nor Gentile, nor slave nor free, nor female or male, it's that you all belong to Jesus Christ.
神の前に男性も女性も平等です。
You know, and he's saying very clearly that men and women are equal in front of God.
でもだからと言って男性と女性の差がないんですと教えたわけではないんです。
And even though he was saying that,he was not saying that there is absolutely no difference in men and women.
で、コリントの町のクリスチャンたちが分かってなかったところはこれです。キリストによって私たちは自由にされたんやったから、もう男性とか女性とかも関係ないよねって。
So they took from the words that Paul had spoken, well, we have been made free in Jesus. There's no men, there's no more women. We're all free to do whatever we want, right?
だから女の人がするようなヘアスタイルを男の人がしたっていいよねって。
You know, so women, if they want a guy's haircut, that's cool, right?
そうだもん、自由でいいん違う。
You know, so it's all free, right? We're free. We're free in Jesus.
外出するときに女の人はこういうヘアスタイル、こういうふうな服を着ましょうっていう、まあ大体のまあコリントの街でまあこれが普通やろっていうのはあるけど、そんなもん無視でいいよね。だって私たちはキリストにあって自由だから。
You know, and so the way that people dress in Corinth or whatever, we don't have to worry about that. We can just wear whatever we want because we're free. We've been given freedom.
だって綺麗だったらいいじゃない。素敵だったらいいじゃない。
If I'm looking good, I look good. You know, what can I do?
セクシーだったら最高じゃない。
Hey, you know, sorry for this body. You know, I'm looking good, right?
みたいな感じになってたんです。
But that is the way they were actually acting.
そして特に教会の中で例えば僕みたいに前に立って喋るもしくは前に立って祈る男性や当時は女性もそれをしてましたけれども女性のファッションのええ加減さが目立ってたんです。
And unfortunately, in Corinth, in the time when Paul wrote this letter, there was some troubles with especially the people that were standing up in front of the churches in Corinth, and they were speaking to the people. There was both men and women that were leaders of these many churches all around Corinth. There was trouble.
だから、パウロはもう一度、男性と女性は平等なんやけど、それはどういう意味で言うてんのかということを教える必要があったわけです。
And so he realized that he needed to go back and rehash when he said that men and women are equal.He needed to express a little bit more clearly what he meant.
もう一度三節を見てください。
We're going to look at verse 3 one more time.
あなた方に次のことを知っていただきたいです。すべての男の頭はキリスト。女の頭は男。キリストの頭は神ですと書いてあります。
Okay, so looking at verse 3, you can say, but I want you to realize that the head of every man is Christ, and the head of the woman is man, and the head of Christ is God.
頭という言葉はギリシャ語で3つの意味があります。
In Greek, the word head, it actually has three different meanings.
もともとギリシャ語で書かれた聖書やねんけど、読んでる人はこの3つのことが頭やってね、まず実際にこの首の上についてる頭の部分という意味のヘッドです。
Okay, there's first of all, the easiest one it is to understand right off the bat, the melon on top of your neck.
それから、権威という意味もありました。
And it's also authority. Head can mean there's a certain authority.
今でも使うね、ヘッドコーチとかも言うのね。
Yeah, head coach, you know,、ね、head of some department.
でもギリシャ語でもすごく大切な意味ヘッドといえばそれは起源オリジンという意味でした
and、the root of something the origin is another word that head could also relate to、and you can kind of see where it's the same trend、right?
そしてパウロはこの言葉を使って言葉遊びをしながらこういうふうに言ってるんです人というものはキリストから出てきたよね女の人は男の人に起源あるね男の人から出てきたよね聖書はそう教えてるよね、そしてイエス様は神から来られたよねというふうに言ってるんです
And so in verse 3 Paul is kind of doing a play on words when he's saying head we're not just talking about our heads but、the origin of、every man is in Christ and the origin of the woman is in man and the origin of Christ is God himself
Okay, それが全部の土台やとしてもう一回考え直そうというふうに言ってるわけです。
Alright, so if this is the base, then we're going to start our conversation from here.
もしそれがそうやとしたら4節。
Alright, so if this is the way things are, then let's go to verse 4.
男が祈りや予言をするとき、つまり僕みたいな立場で聖書の説明をしたり、メッセージをしたり、祈ったりするとき、頭に被り物をつけていたら自分の頭を恥ずかしめることになりますと書いてます。
Okay, and so looking at verse 4, it says here, every man who prays or prophesies with his head covered dishonors his head.
パウロは何を言おうとしているんですか?祈りをするとき、つまり僕みたいな作業をしているね、メッセージをしたり祈ったりする仕事をしているときに、自分、男の人が自分の頭にかぶり物をするときって何をしているときなんでしょうか?かぶり物をつけているってどういう状態なんでしょうか?
So every man who prays or prophesies or stands up here like I do when I'm preaching and stuff like that and has his head covered, what are we talking about? Covered here.
これはこういう意味です。男の人があるべき長さよりも長い髪の毛をして、それをまとめてアップにして、そのアップをまとめるためになんかカバーをして、それでうわぁ、ファッショナブルでしょって、すんのんがええことなんかどうか考えてみるというふうに言う意味です。
And so that was about men who liked to do their hair up, kind of long style hair, and they would have put it up and they would have wrapped it up in kind of a turban type thing, and they would have had like this kind of You know, this is a fashion of corn.
Okay. どうぞ、リーさん、その画像出してくれる。これはね、ギリシャやローマ時代の女性たちがしていた普通のあるべきヘアスタイル、普通のおばちゃんがしてたヘアスタイルなんですけど、長い髪の毛をなんか巻いてアップして、そしてそれを包むというのが女性の一般的な服装でした。
Okay, back in this Greco-Roman era, the women looked like this. When they dressed up nice, they'd put their hair up, they'd wrap it up, and this was the way the ladies would dress.、
うん、で、もう一回4章を見てください。頭にこれをつけていたら、つまり女の人のようなヘアスタイルをしてたら、自分の頭、つまり自分が出てきた起源、つまりキリストに対して恥を与えることになりますというふうに言ってるんです。
And so what we're saying here, looking at verse 4, every man who prays or prophesies with his head covered, he puts the kind of this thing on here. It's like he's covering, he's embarrassed about his head, he's embarrassed about his head, who is the origin, he's embarrassed about Christ, he'sDishonoring Christ.
パウロが男性が女性のヘアスタイルを真似ることを嫌がったもう一つの理由は、あ、もう書いたわけな、それな。もう一つの理由は、コリントの町は夜になると、若い男たちが女の格好をして、いわゆる男性売春をしてたわけです。
And Corinth, the place of ill repute, so to speak, had not only women of the night, but young boys of the night who would dressin a feminine manner.
そしてそれだけはなくて、コリントの普通の男性たちも女の人がするそういうファッションを素敵やと思って真似をしていたという記録があります。
And there's actually recorded that the people in Corinth, the young guys, they would like the women the way they did their hair up and did it up in the wrapped it up there, and they would actually in the Corinthian guys, they would do this kind of hairstyle. They thought it was fashionable.
考古学として掘り出されたギリシャローマ時代の彫刻には男の人が女のよう人のようなヘアスタイルをしてかぶり物をしているやつがたくさん出てきてるんです。
And there's actually we'd have the carvings and they'd have statues of guys with the same kind of hairstyle that we just showed you the picture of the woman. There's style with the men that are doing a very similar thing. It was like, you know, they were doing very similar stuff.
パウロはこういうふうに言ったんです。教会でメッセージや祈りをするために前に立つ人たち、あなたたちがそれをするときに。女の人やゲイの売春する男の子たちのような格好をして教会でそれをやってたら、それはあなたの頭、つまりイエス様に対して不尊敬やでっていうふうに言ったんです。
And so Paul is telling the people in Corinth, listen, if you guys are dressing up like this, the female, you know, kind of style fashion with the guys doing that, it's like you're telling them that you're homosexual, that you're a young male prostitute.And this is going to bring a message to the people that is going to be an embarrassment to your head, who would be the origin Jesus Christ.
コリントという町はホモセクシャル行為は当たり前でした。
In Corinth, you know, homosexuality, that was just everybody thought it was a regular thing that happened all the time.
女性の価値が低かったので、お金持ちのパパさんたち、男性たちっていうのは、女性を買うことよりも男性を買うことの方がリッチで素敵な遊びだと思ってたんです。
In fact,you know, of course there was prostitution with the women and everything, but men who were of real high status, it would show that it was more, even more expensive because men had more value than women. If they were buying the male prostitutes, it meant that they had a lot more money and standing. So it was almost like a status symbol if they were getting together with a male prostitute.
で、教会の男性たちがそのメイルプロスティ男性の売春をする子たちのファッションを真似てたんです。
And Unfortunately, the leaders of the churches in Corinth were getting into the style of that day, and they were dressing up like male prostitutes.
パウロは言ったんです。イエス様にあなた罪許されたんだよ。あなたは死から命に引っ越しさせてもらったんやでって。
And Paul had to remind the leaders of the church, listen, you guys were redeemed. You were rescued from your own sin, and you were given new life. By Jesus Christ, weren't you?
あなたの国籍は住民票はもうコリントにあるんじゃなくて神の国にあるんやで。
You are no longer a citizen of the city of Corinth. You are now a citizen of the kingdom of God.
だからあなたの服装があなたのヘアスタイルが言ってるのはあなたは神の国の人間じゃなくてコリントの人間です言ってるのと同じなんか。
But listen, isn't if you dress like the people around you in Corinth, aren't you saying like you know even though you're supposed to not be a person of Corinth anymore, you're completely dressed dressing and your fashion statement, everything is saying that I am still a Corinthian.
それ、そっちの方がファッショナブルやって今街で思われてるかもしれんで、それは。
It may be the people all around you will actually compliment you and say you look so fashionable.
だからといって少年売春をする子たちと同じファッションをキリストの弟子がしてええの?
But that doesn't make it okay for you to dress up like a bunch of male prostitutes.
女性はどうですか?
For the ladies?
ご説明しましょう。
Let's look in verse 5.
女が祈りや予言をするとき、 頭にかぶりもつけてなかったら自分のヘッドを自分の頭を恥ずかしめることになる。それはもう神も剃ってんのと同じや。So
in verse 5 it says, But every woman who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head. It is the same as having her head shaved.
うん、教会の女性たち、特に奥さんたち、あなたたちが教会のリーダーとして祈るとき、また予言するとき、メッセージをするときに注意があります。
So he said, ladies, those of you who are leaders of your churches, leaders that are standing in front of people, you need to be careful when you're standing up and you are leading people.、
うん、女性の皆さん、聞いてください。教会という世界では、教会が始まったその時、ペンテコステのその時から、男性と女性は同じように教会のリーダーシップを取ってきたんです。
In a world where men ruled everything, in this whole the Roman Empire, all that, where in a man where men ruled, when the church was born, when Pentecost hit, when the fire came down in the upper room, the women and the men, it hit them alike, and they were all taken as equals, and they became leaders, just like the men, the women were also leaders in the church. This was a radical movement.
で、ここに行こうかで、もし自分、女の人が頭にかぶり物をつけていなかったらと書いてます。
And it says here, so if the woman does not cover her head,
つまり髪の長い髪の毛をまとめてアップにして、それをなんかのカバーでキュッと結ぶというさっきのヘアスタイルをしてなかったらということです。
Okay, so specifically, you know, if she got long hair, that she would tie it up and she'd wrap it up inside of some sort of a hair thing like we just saw in the bust a little while ago.
つまり長い髪の毛をこんな感じで昔の頭厚子とかのようみたいにこんなにしてあの私長い髪の毛綺麗でしょみたいなティモテみたいななんとかなんかラックススーパーリッチみたいなやつをこうやってたとしたらふらふら髪の毛なびかせてたとしたら
So if you were a woman and you had gorgeous long hair like a shampoo commercial and you liked to show it off how sheen it was
それはどうでしょうか?
What does that show? What kind of a fashion statement are you making?
コリントの、あの、世界、街の中で長い髪の毛をフラフラさして歩いてるタイプの人たちというのは一個のタイプの人たちだって。
And actually, the women that would wear their hair in that fashion, long and flowing, and you know.
それは夜に体を売るお姉さんたちでした。
Those were the women of the night.
そのファッションがコリントの街で流行ってたから、教会に来るお姉さん方、奥様方も髪の毛をこうやって長くしてやってたんです。私たちキリストにある自由やからヘアスタイルも自由よみたいな。
And of course, because this was Corinth, the place was full of prostitution. The fashion was for the women to wear their hair long and flowing, and so lots of women are coming into church and they're wearing their hair all down, and you know, we're free in Jesus, right? Let's just get it all out.
あなたは罪許されて神の娘になったんですよ。
I'm a daughter of Christ. I've been forgiven of my sin. I'm free, right?
そのあなたが髪の毛をさも体を売る女の人のような髪の毛で教会に来てメッセージをしたり礼拝したりしていいんですかって。
And so if you do worship Jesus Christ as your Savior and you love God, then why would you want to dress up like a prostitute and wear your hair all long and people would be really, really confused when they look at you?
それは自分の頭、自分の頭、つまりあなたの旦那さんを恥ずかしめることになります。
And so it would be like because of the hairstyle that you have on your head, then your head being the man, maybe if you're married, then your husband, it would be dishonorable to him if you were acting this way.
それは髪の毛を剃ってんのと全く同じで髪の毛フラフラさせてやってんのは。
You might as well just shave your head if you're going to have your hair all hanging out like that.
つまり髪の毛を切ってる女の人とはどんな人やったか当時で。
Okay, and so actually going deeper into this, what would it be like if you were cutting your hair real short, you know, doing a shaved hairstyle.
それはレズビアンの男型の女の人が髪を剃り上げてたんです。
That would be like the butch style, the lesbian that was the kind of man's portion of the lesbian couple or whatever, they would be considered they would shave their head to make themselves look more masculine.
もしあなたが髪の毛をちゃんとしてない、クッと中に入れてないんやったら、あんたはレズビアンの男方と何が違うのっていうふうにパウロは怒ってるんです。
And so, Paul was saying, and he was making it as clear as possible. He said, if you're going to wear your hair down and not put it up in a proper fashion, then it's just the same as if you just shaved your head off and became like a butch.Lesbian.
Okay, ちょっと怒ってるの見てみましょう。6節。
Okay, here we go. The fire is on.
女性がかぶり物をつけへんのやったらもうつけへんぐらいだったら髪の毛切りって。で、髪の毛切って頭を剃ることが女として私そんな無理やわ、恥ずかしいわって言うんやったらもうちゃんとかぶり物をつけなさい。逆に男の人はかぶり物をつけるべきではありません。女の人みたいに格好したらあかんって。男は髪の似姿であり、髪の栄光の現れだからです。女は男の栄光の現れです。
Okay, moving on into verse 6, Paul's getting a little heated up here, and so we can hear his emotion coming out here. For if a woman does not cover her head, she might as well have her hair cut off, but if it is a disgrace for a woman to have her hair cut off or her head shaved, then she should cover her head. A man ought not cover his head, since he... Oh, did you not
hear that? Okay. じゃあ、ここで皆さんにお伝えしたいことは、パウロが伝えた、あなたのファッションはあなたの信仰をしっかり表してますか、それとも全然ちゃうことを表してるの、どっちなんて、注意しやと彼は言ってるわけです。
Okay, and so Paul is very clearly saying, you know, you need to be very careful about the statement that you're making with your fashion.
だからそれが今日の最初のポイント。
And that was the first point.
パロは言ったんです。自分のファッションが出すメッセージを監視しなさい。
Monitor the message that your fashion delivers.
あなたが着るもの、指につけるもの、耳につけるもの、髪の毛の形、色、靴、それがあなたが着るものを全部世界にメッセージを発信してるんです。
So the things you wear, you know, your rings, the sunglasses, the fake teeth.
あ、もうサングラスやめた。Okay, なので、あ、そうか。なるほど。うん。なるほど、
ね。You know, so all these things, they're just they're not necessary.
あ、そうやな。はい。そうやね。Okay. ファッションっていうのは、あなたが何者で、どこに属しているのかを示しますね。
The fashion that you wear, it just tells you where you're from, what you're up to, what you're doing.
つまり、ヒョウ柄着てたら、それは大阪出身ですということを表します。
You wear leopard prints, you're obviously from Osaka.
うん。で、コリントの教会のリーダーたちっていうのは、アナウンスしたり、ワーシップのリードをしたり、メッセージをしたりしてたんやと思うんやけれども。
And so, you know, I'm sure there was the message givers and stuff at the church in Corinth as well, people that stood up in front of everybody else.
うん。もちろん彼らは罪許されて、神、イエス様の血によって義とされて、神の国にに属する人になったんです。
And of course, they really believed in God. The Holy Spirit was in them. They were saved. They were born again.
ね、私は神の国の人間ですというふうに彼らは内側でも思っていただろうし、口では言ってたと思います。
And you know, they felt it. They felt like they said it. I'm a child of God.
だけれども彼らのヘアスタイルやファッションは何を伝えてましたか？
ButThe fashion, the hairstyle that they wore, and the clothes that they wore, and everything was it telling?
私はモラルのない最悪の町、コリントの出身ですということを表してたんです。
And instead of saying that they were a child of God, it was saying, I am a Corinthian, one of those, just like all the rest of them, that has no moral values.、
うん、あなたのファッションはどうですか？
How about your fashion?
あなたの髪型はどうですか？
How about your hairstyle?
あなたの着てるものはあなたがどこに属する人間だと世界に発信していますか？
The clothes that you wear, the hairstyle that you have, what kind of message is it given to the people around you?
いや、氷河やから大阪に属します。いや、それくらいだと全然無害やから OK
ね。I can forgive a leopard print. If you're from Osaka, it's totally cool. You want to wear a leopard skin, that's totally fine.
でももしあなたがイエス様を自分の神様だと信じて、心で信じて、口で告白しているのに、あなたのファッションが違うことを伝えているとしたら。
But if you believe, really believe in your heart that you are a child of God and you are telling people around you maybe that message, but...
うん、もしそのファッションが違うメッセージを、つまり私は実は言うと礼拝してるのはお金持ちのあのセレブたちなんです、ハリウッドのあの人たちなんです、東京で活躍しているあの女優みたいなんです、俳優さんみたいなんです、私はその人たちをひとしかに礼拝しますというふうにあなたの服が叫んでいたとしたらどうですか？
If you are trying to tell a message of your love for Jesus Christ but your fashion is saying that you loveyou know, some kind of Hollywood stars, you're trying to dress up like some talent from Tokyo, you think that they're the bomb, that's why you wear everything that they have, you have the same exact wardrobe as them, then what your fashion is screaming And what you are saying from your mouth are not the same.
もしあなたが口で私はイエス様に救われてキリストの弟子となりました。私はイエス様のようになりたいと心と口で言ったり思ったりしてんのに、あなたの服が私が一番なりたいのはあの女優さんのように、あのハリウッドスターのように、あのスポーツ選手のようになりたいって言ってたらどうでしょうか。
So if you are saying from the bottom of your heart, you know, I love God with all my heart and all my soul. I want to tell everybody else about Him. I want to share the gospel. Everyone needs to learn about what it is to be a child of God. Yet your fashion is saying that I love this style of fashion and I want to be this kind of player. I want to be this kind of person. And you're telling a completely different story with your fashion. What's going to happen to the message?
それはあなたを救い、あなたのために命をかけて血を流し十字架の上で罪の贖いをし、あなたを愛し導いてくれるイエス様に対して不尊敬なんです。
Well, you know, to boil it all down, you're just being disrespectful to the one who has given you new life, who has forgiven you for your sins, who has given you an eternal life. You are going to cloud the message that you should be sharing to the people around you.
ローマ人への手紙の12章にはこういうふうに書いてあります。この世と調子を合わせてはいけませんって。
In Romans, actually, it says, "Do not conform to the patterns of this world."
もしあなたがこの世の中のパターンやリズムに絡め取られるならば、一番最初に影響が現れるところはファッションなんです。
And he said that, you know, that the fashion is the first place that you're going to show that you are a person of the place that you're living in.
ですから、どうぞ皆さん、自分のファッションを注意して監督してください、モニターしてください。
So please.Think about it when you get dressed.
僕は皆さんにこんな服装して、女性はこんな服装して、男性はこんな服装してと僕は命令できないし、するつもりも全然ないね。
You know, I'm not going to say, all right, ladies, you need to wear this. Men, you need to wear that. You know, you're supposed to put this on your head. You're not supposed to put that on your head. I'm not going to start doing that.
教会には何を着てくださっても構いません。
I don't care. You know, it's up to you what you're going to wear to church.
あなたが自分で考えてください。
Please, please think about it for yourself.
まあ、特に女性はファッション気を使うね。
Especially for the ladies, they really usually they think aboutthe fashion a lot more.
きれいにすること大賛成で、僕らはもう美しい女性がたくさんいる教会とてもハッピーです。
I'm totally happy with women that like to dress beautifully. I'm happy to have a church full of beautiful women.
素敵な女性大歓迎。
Yes, please, please, come on, ladies.
せやけど、でも自分のファッションをモニターして監視してください。
But you need to keep track of the way you're dressed.
あなたがイエス様を信じしたい求めますと口では言ってんのに、あなたのファッションが違う偶像を礼拝してますっていうふうに表現したらどうでしょうか。
You know, if you are saying and you really mean that you love God with all your heart, but your fashion is saying that you're loving something else or maybe drawing other people's attention to other things, then you need to be careful.
あなたのファッションが持ってるメッセージは何ですか？
What is your fashion message?
第一テモテの2章にはこういうふうに書いてあります。
In 1 Timothy, another letter, it says this.
女性は慎ましい身なりで控えめに慎み深く身を飾りましょう。派手な髪飾りとか金や真珠や高価な衣服によってではなく、ここ大事ね。神を敬うと口で言ってる女性にふさわしく良い行いを自分の飾りとしなさい。
Okay, so in 1 Timothy 2 it says, I also want women to dress modestly with decency and propriety, not with braided hair or golden pearls or expensive clothes, but with good deeds.Appropriate for women who profess to worship God.
あなたのファッションは神を敬うと口で告白し心で信じている女性にふさわしいファッションですか？
So, the clothes you wear, the things you're saying, is it all leading towards people understanding that you are indeed a child of God?
僕はもう女性のファッション一つも分からへんから、この質問を残すだけにする。あなたのファッションは神を敬うと言ってる女性にふさわしいファッションですか？
I just want to throw the question out there because I'm not going to try and believe that I could tell you guys, the ladies, how to dress, but is it an appropriate fashion for women who profess to worship God?
第1ペテロの3章にはこういうふうに書いてあります。
In 1 Peter chapter 3, it also has this said.
あなた方は髪を編んだり、金の飾りをつけたり、着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という、朽ちることのないものを持つ、心の中の隠れた人柄を飾りにしてください。これこそこれ次。ここは大事ね。神の御前に価値のあるものです。
And so in 1 Peter chapter 3, it says, 1 Peter 3, it says, your beauty should not come from outward adornment, such as braided hair and the wearing of gold jewelry and fine clothes. Instead, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight.
あなたのヘアスタイル、まあヘアスタイル、僕に言われたくないかもしれないけど、あなたのヘアスタイルや服装、ファッションは神の前に価値があるものですか？
Your hairstyle, I can't say much about that. But your hairstyle, is it something that you could feel is something that is worthy of saying that you're being respectful to God?
それか人がうわすごいめっちゃ素敵っていうためだけのものですか?
Or are you wearing it in a way that you're just hoping that you're going to be able to just, you know, relish other people's comments and lovely things they're saying about you?
Okay, 女性の皆さん、身を飾ることは全然 OK なんです。
Hey, I'm not trying to say, you know, look ugly. You know, it's okay, dress up. It's okay.
じゃあ何であなたは自分を飾りますか?
So,You know, if you want to put something on, you want to wear some kind of jewelry or something, what kind of jewelry is okay?
あなたの内側には神の霊である聖霊が住んでおられるのです。
The Holy Spirit lives within you.
あなたは内側から美しくできるのです。
You are beautiful from the inside out.
良い行いがそこから出てくるのです。
The good things that you do are born from the Holy Spirit within you.
それが最高のファッションなんです。
That is the beautiful fashion that you can share and profess.
それが本当のセクシーなんです。
That is truly sexy.
で、男性も同じです。
For guys, it's the same.
例えば僕は19歳の時、まだ髪の毛がたくさんあって、もっと細かったんやけど。
You know, when I was 19, I had a lot more hair. I was a little bit skinnier.
ロックミュージシャンに憧れていました。
I was into rock music.
ジーンズのスタイルはもうどのジーンズでもいいわけではない。リーバイスの517番517じゃないとあかんかって。
And you know, because I love the rock stars, I wanted to be just like them. It had to be the Levi's 517.
そう、そして服を得たらシャツはダラッとしたシャツにボタンは胸まで開けてこうやって歩いとったわけで、そうやってギター垂らしてこうやって弾いてて。
You know, so I had to walk around with my shirt half buttoned open and like walk around like I was always like you know drunk like something out of a Pirates of the Caribbean movie and I just had to like pretend like I played rock and roll guitar all
the time. 悪びれてロッカーみたいな格好してたんです。
You know, and that's what I did. I really looked like I was a rocker.
だって僕はエアロスミスのジョー・ペリーみたいになりたかった。
But I wanted to be just like Aerosmith Joe Perry.
そして彼を礼拝してたんです。
Yeah, Joe Perry, he's awesome!
でもまあ、それは若い時やったか、まあアホやったわなっていうだけで済むけど。
You know, and now I can look back at that and laugh and say, I was such an idiot.
でも今はどうでしょうか?
But what about now?
もし僕がこの舞台から皆さんにあなたの人生の中心ポイント喜びはお金にあるのではなりません豊かな暮らしにあるのではありませんそうではなくて永遠の神様があなたとの親しい交わりを求めておられます神の招きに応えなさいと僕が口では言いながら
Okay, so think about this though. What about today? If I continue the message that I've always speaking about howYou know, the things of this world are not important. We don't need to worry about being rich. Material things, don't worry about it. We don't need anything. You know, all you need is a good, healthy relationship with your God, your Father, because we have eternal life to look forward to with Him.
それを言いながら指全部に金の指輪して、でネックレスも金のネックレスして、アルマーニのスーツ着て、なんとかのシャツ着て、靴はフェラガモの毛で、皆さん、神様だけがあなたの喜びですって言うたらどう?
And so, if you had an image of me, the,
as I was saying these things,
you know,Oh Lord, and I'm saying, you know, you don't need riches and everything as I had gold rings on every finger and I had like, you know, the Armani suit on and everything like that, all this kind of stuff. Would you really be able to believe what I was telling you about the message?
おしゃれは大賛成。
I'm not, you know, anything wrong, you know, wrong with being stylish.
でもファッションが伝達するメッセージに気をつけてください。
But we need to be careful with the message that our fashion puts out.
そして自分で判断してください。
We need to make a good judgment on that when we get dressed.
私の言葉と私の思いが神を称えるものでありますようにともしあなたが祈るんだったら。
If you're going to pray that the words, may the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, Lord.
もしそうだとしたら私のファッションも神の目にアクセプタブルでありますように神の目に喜ばれるものでありますように。
Then we should also be praying.That may, Lord, may the fashion that I wear also be acceptable in your sight.
さあ、それからパウロは男性とは女性とはどういうものかという説明を持ってこの部分を締めくくります。読んでみましょう。
Okay, so we're going to continue and he's going to finish up with the real true position of what men and women are supposed to be like.
なんでここまで僕がファッションのことをうるさく言うか、ちょっと言うわって言って、こういうふうに始まるんです。
And he's going into the next part is, okay, why do I got to go so far into talking about fashion with you guys? This is why.
なんでか言うたらね、なんでか言うたら、男は女を元にして作られたのではなく、ほんま言うと、女が男を元にして作られたのであり、また男は女のために作られたのではなく、女が男のために作られたのだからです。ですから女は頭に権威をかぶるべきです。それも御使いたちのためです。
Okay, so going back to the same chapter in Corinthians 11 and verse 8 to 10. For man did not come from woman, but woman from man. Neither was man created for woman, but woman for man. It is for this reason that a woman ought to have authority over her own head because of the angel.
ここは聖書の中でも最も間違って理解される場所です。
And this right here is the point where so many people misunderstand and they actually give messages in the wrong direction.
でもはっきり読めば、しっかり読めば、聖書の男性感と女性感がしっかりわかるところです。
But if we read very carefully here, we can understand very well where men and women should be standing.
英語の方を出してくれる。For man didn't come from woman. From という前置詞と for というね、どこそこから出てきました。誰々のためにありますというふうにね、書いてあります。
In English, it's really easy to see the different, the prepositions that are being used there. From, did man didn't come from woman, but women come from man, using the from verb, the preposition there. And then for man was, neither was man created for woman, but woman is created for man. You notice the from and the for.
There. Okay, 日本語出してください。Okay.
Back to the Japanese now.
女が男を元にして作られた。
Okay, so from 元にして。
で、女が男のために作られたと書いてます。
ために is for。
さあ考えてみましょう。女は男を元にして、つまり女は男から取られてできましたか？聖書はそのように言ってますか？
Okay, so does it say that woman comes from man in the Bible?
言うてるね。神様は、神様は男のあばら骨を抜いて、そして女の人を作ったと言ってます。
Yeah, in Genesis it said how Adam was asleep and God took a rib from him and he made Eve.
ね。それから女が男のために作られたと書いてますか？
And does it say that a woman is made for man? Does it say that in the Bible somewhere?
書いてます。
Yes, actually it does. It does say that too.
けど、ちょっと待ってと。それはほんまはどういう意味なの？
But we need to be real careful here what the true meaning of that is.
ここで頭の悪い、いい加減なダンスクリスチャンの男性たちはこういうね。だからここに後悔であるからな。女は男のアシスタントとして黙っといて、我々の言うこと聞いとけばええねんっていうふうに言うおっちゃんたちがおるわけです。
But unfortunately there's a lot of not so smart guys, and maybe a little bit male chauvinistic guys that would say, hey, look it, see, it says in the Bible, women serve me, you're my servant.I'm hungry. Rub my feet. Give me some food. You know, wipe my whatever. And take care of me, please, because you're my servant.
So, もしそう理解する人がおったら、その人はもうちょっと聖書を一生懸命勉強したか。
If there are some people around here that does that, then you really need to go back into the Bible and do a little bit more research.
Okay. その女が男のために作られたんですけれども、その時でどんなやったかちょっと見てみましょう。
Okay. Going more further with the statement of women were made.For man, we're going to like kind of delve in a little bit more into that.
Okay, 創世記の2章にそれが書いてあります。
Going back to the beginning, back to Genesis.
神である主は仰せられた。男が、もしくは人が一人でいるのは良ないね。良くない。私は彼のために、彼にふさわしい助け手を作ろうと神様は言われました。
Genesis 2 verse 18, the Lord God said, It is not good for the man to be alone. Oh no.I will make a helper suitable for him.
ほら、ここで女はアシスタントって書いてるやんけ。
Women's suitable helper, right?
Yeah, 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 yeah. 助けてという言葉はヘブル語もここで書かれたヘブル語ではアイザールという意味です。
Okay.
言葉です。
Okay, so going back into the original translation, into Hebrew,we get this word Izar.
それはどうでもいいことをするためのアシスタントという意味ではありません。
And that is not just like the assistant that's just supposed to carry your, you know, photography equipment for.
それは神様がどうしようもないイスラエルの苦しめる民を救うために、助けるために、道からと伸ばされた腕を持ってやってきた救い主であるという言葉なんです。
And Azar is used in another part of the Bible, and it's used in the section where God is going to come down and rescue His people. He's going to help them. He's going to secure them. He's going to be the hero.
つまり女性は一人ではどうしようもできへんという状態の男性を助けるために神が強い力を持って男性に送られた救い主なんですという意味なんです、これは。
And so from the original translation, we can read into it that God sent the woman down to help the guy out because he definitely needed some serious help. And she was supposed to come down there and give him strength and to help them to complete the jobs that he was given.
確かに神様一番最初からそういうふうに言ってるやん。人が一人でおるのは良くないって、これは一人ではダメだなって、これはみたいないうふうに考えてあるわけです。
You know, it's like, oh yeah, I see. So it's not, you're not supposed to be alone. I get it. You're supposed to have two is better than one. Yeah, I get that.
だから神様おっしゃってる、女性たちの皆さん、あなたが社会の中でどれほど低く見られてるか、自分がどれほど低いと思ってるかどうか知らんけど、あなたは神からすごい権威をいただいてるんですよ。男性を救うというすざまじい権威をいただいてるんですよと教えてるんです。
And so from the message today, we can say to the women very clearly and strongly in a land here in Japan where the women are not still not at the same position where they are respected in the same way as men, we can say strongly that God wants you to know that women, you have the authority from God to come in andComplete the man to be the savior. You can rescue them from their own ignorance and help them to do the things that they are not able to do on their own.、
うん、なのにコリントの教会では女の人は長い髪の毛をクッと上げてちゃんとセットするっていう女の印であることを全部捨てて周りのファッショナブルな売春風ファッションをエンジョイしてたわけです。
But unfortunately, instead of being the women of God as they were,you know, could be with their hair done up nicely and wrapping their heads、with the cloth, instead they had their、prostitute type、long hair look going on there, and it was completely messing up the message.
10節見てください。ですから女は頭に権威をかぶるべき。女の印は権威の印なんです。神から与えられた権威の印なんです。それ絶対捨てたらあかんって言ってるんです。
And so in verse 10 we can see again, it is for this reason that a woman ought to have authority over her own head. Authority is the word that's used here because of the angels.
なんであなたは神に与えられた素晴らしい権威を髪の毛ほどいてなんか流行りのファッションすることで自分を落とし入れようとするの。せんでもええやんとパウロ怒ってるんです。
So this was just a great way for Paul to explain how the women, if they were taking their hair down, it was like they were removing the authority, becoming this servant. They were becoming exactly what the men of Corinth wanted them to be,which was just an object.
髪を称えるヘアスタイルをしてくださいとコリントの女性たちに送ったんです。
And so Paul sent this to try to encourage the women to dress appropriately to be the authoritative women of God that they were,you know, asked to be by the Lord.
それも天使のため、御使いのためです、書いてあるんです。
And it says, it even has with the angels, even until the angels.
これいろんな人がいろんなことを言ってるんだけど、多分これが当たってるということを僕言います。
And what I believe is why the angels come into play here is this.
ある学者さんはこういうふうにね、神様が天と地を創造されたときに、私たちは見てなかったやんか、人間を見てなかったです、作られてなかったからまだ。
Obviously, there was nobody there to be taking the video or putting it up on YouTube or something when God made the world and He made the first people.
誰もいなかったから、神様が素晴らしい世界を作っても誰もパチパチせへんかって。
You know, He made the whole universe and everything, and there was nobody around to celebrate and say, Wow, God, good job, you did a great job in this universe.
だけれども、御使いたち、天の使い方が拍手をした。
But we believe that the angels were in heaven and they were celebrating God's greatness.
残念ながら人間が罪を犯し、神様が作った創造というのはダメになってしまったけれども。
And in the creation, God also made man. And so when man went sour and sin came into the world, of course there was a lot of sadness in
it. そして男性と女性の立場もめちゃくちゃになってしまった
けれども。And of course the relationship between the men and the women, it fell apart from the beginning, right?
でも神様はイエス様を送って、そのイエス様を通して教会を始められました。
And then through the years, Christ came back into the world to rescue it.And the church was begun.
新しい天と新しい地の創造のスターティングポイントなんですけど。
This was going to be the new heaven and earth was going to begin to be formed through the church.
で、その新しい創造のスターティングポイントである教会の中で男性と女性が対立したり上から下から物を言うんじゃなくて、お互いに相互補完し合う、支え合う環境が教会なんです。
And through the church, this was going to be the beginning. It was going to reset everything, and the values for the men and women, they were going to be equals again, just as was originally the creation plan. And it's going to begin in the church, and there was going to be respect and their individual roles.
それを天使たちが見て、おお、
So the angels could be clapping. They would be clapping for this, that they could come back to God's original wonderful creation.And so I believe that's why it's talking about the angels.
でも女性たちがあなたが自分の女性としての素晴らしさを捨てるときに天使が手を叩かれへんやんか。
But if ladies they are taking the authority that was given to them when they are acting respectful and on equal level with men standing up in front of the church and they are throwing that away, then the angels aren't going to be able to clap their hands.
教会にとって女性は2000年間大切な存在だったんです。
The women in the church have been a very, very important part of the growth.
もちろん男性も大事です。
Of course, the guys were too.
だから11節でこうまとめたんです、彼は。とはいえ、主にあって、女は男を離れてあるものではなく、男も女も離れてあるものではありません。だって、女が男から作られたように、確かにそうやで。せやけど同様に、男もママから生まれるやんか、女から生まれるやんか。ほな、どっちがどっち偉いねんとか、そんな関係ないんです。すべては神から発しています。あなたは自分のファッションについて、男性感、女性感について、どうするか自分自身で判断しなさいと、パウロは言ってるんです。
And here's a great conclusion Paul puts together in verse 11 after saying things about both men and women separately.Nevertheless, in the Lord, woman is not independent of man, nor is man independent of woman. For as woman came from man, the rib, so also man is born of woman. Everybody has a mother, but everything comes from God.
つまり男性と女性は教会の中では神の御前では同じ権利、同じ価値を持っています。
And so it's saying very clearly here that there is no difference that men and women stand equal before God.
二つの違う性、男性、女性がお互いの出所、起源をたたえ、おなしながら、たたえながら、互いに助け合いながら、神がどのような方であるかというキリストの体を作るのです。
And this is the beginning of the church. This is the foundation of a healthy church is about men and women respecting each other, loving each other on equal levels and able to help and support each other through this. And this is what the church can be built upon.
だから男性は大事です。
The men are important.
女性は大事です。
The women are important too.
そこの違いは明白です。
And there are differences between them that are very clear as well.
だから二つ目のポイント、男性と女性の差をあやふやにしては絶対にいけないんです。
And so the second point that we have to say very clearly here is that don't try to blur all the distinctions between the sections.
この世は今男性と女性の差をなくそうとしてるね。
The world we live in today, they're doing their best to just like blur the lines. What is men? What is woman? Where is the masculine and feminine line? They're just trying to make it all one big whatever.
でもそれはこの世はそうやね。
Okay, but that's the world around us.
そう。で、この世はそういうふうに男性と女性のさ、なくそうしてファッションの世界でもそうですね。なくそうしてるけれども、そんなふうに、ね、もう男性と女性をもさ、なくそうやと思ってる人たちが、なんであんだけ一生懸命それをやってるんかっていうのを、私たちクリスチャンは理解してあげるべきです。
And so, you know, all the world around us, like, there's so much trying to, like, you know, men having, like, very feminine style fashion, and women having a very masculine style fashion, and why are they working so hardhard to try to blur the lines between male and female.
今ゲイやレズビアンの人がカミングアウトしてそれを誇りに思ってるそういう時代そういう世界に私たちは生きています。
You know, same-sex marriages, same-sex relationships, men and women, men and men, women and women. You know, it's on TV, it's all over society. It's rampant right now.
それが私たちの生きる世界です。
This is our world. This is the world we're living in right now.
だけれども私たちはThis world やけどもこの世界にいるけれども私たちは not of this world この世のものではないんです。
And so we live in the modern day Corinth, and although we live in this world, we are not of this world.
イエス様は十字架につけられる前の晩に弟子たちのためにこういうふうに祈りました。
In the night before Jesus was betrayed and put on the cross, the Last Supper, he said this to his disciples.
私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものでないからです。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、逆に悪いものから守ってくださるようにお願いします。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。神様、どうぞ真理によって彼らをこの世から清め、分かってください。神様、あなたの御言葉は真理です。とイエス様に祈られたんです。
Okay, so in John 17:14, on the night of the Last Supper, Jesus prayed to God,for the disciples and for all of his disciples, including us, I have given them your word, and the world has hated them, for they are not of the world any more than I am of the world. My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of it. Sanctify them by the truth. Your word is truth.
聖の基準を曖昧にしようと今してる頑張ってる人たちは、もし私たちがいやいやいや、それでも神様の前には男性と女性は別のもんで、明確なディスティンクションがあるんです、差があるんです、そして両方大事ですと、もし私たちが言ったとしたら、
In the world today, where everyone is trying to blur the lines of, between masculinity and femininity, if we were to say, well, listen, in church, in the Bible, we believe that, that there's a truth that God distinguishes between the man and the woman, and there's a very good reason for that.、
うん、
How are they going to react?
Yeah, そうやね。まあ、クリスチャンの人はそう考えてるね。私たちは違うように考えますから、agree to disagree でいきましょう。お互いの意見尊重しましょう。絶対言えへんね。
You know, they're not going to be like, oh, really? Yeah, that's an interesting way of thinking.Is that how the church is? Well, you know, let's just agree not to agree on that point. And、no, they're going to get kind of radical on you.
彼らは私たちを敵と考えます。
Oh, they're going to think of us as the devil. They're going to think of us as the enemy trying to tell them it's not okay.
でも私たちは彼らを敵と考えないようにしましょう。
But we need to be careful that we do not make them our enemies.
ですからその人たちのことを彼らと言わないでおきましょう。
And we do not call them them, they.
そうだね。例えば、性同一障害という悩み身を持った人の痛みって皆さん分かりますか？
There is a gender disorder. There's a gender disorder where they're just having a hard time maybe figuring out whether they're a boy or girl.
僕はそれがプレファレンスなのか好みなのかディスオーダーで障害なのか僕は分かりませんそれは。
You know what is the roots of that? It's not. I'm not sure. You know where it started.
でも分かってることはそれを持ってる人は痛んでるんです。
But I know that there is pain and there's suffering that's happening for these people.
その人たちに私たちは憐れみを示します。
We need to share our compassion with them.
教会に歓迎します。
We need to welcome them in the church.
ホモやレズの人たちにも十分な人間としての尊敬を示します。
We need to give respect and we need to give our love to the LGBTQs and whatever other letters.
ひどい性的な罪を犯してる人っていう、they、あいつらっていうふうに私たちは言うのをできるだけ気をつけましょう。
We have no right to be pointing fingers at anybody and telling that they, oh, those are the ones that are so sexually immoral and all that.
なんでか言ったら私たちだって以前はポルノを見て結婚の外側でセックスをして、そして情欲を抱いて女性を見てたんやから。
You know, if it comes to sexual sins, we've all had our past, and there's things in the past, there's the pornography, there's people having sex out of marriage, and just all sorts of things where we are definitely not able to throw the first stone.
だから彼らの world view 世界観は私たちは断固として拒絶するけど。
You know, and of course, the world view today and the way they are doing things, of course we can refuse that strongly.
なんでかというと、we are not of this world. 私たちはこの世のものではないからです。
And it's because we are not of this world.
でも彼らを受け入れましょう。
But we need to accept those people.
私たちはキリストの教会なのです。
We refuse the things they do, but we will receive them because we are the church of God.
私たちの神であるイエス様は罪人の友なんです。
And we are, the God that we serve, Jesus Christ, He is a friend of the sinner.
そしてイエス様が罪人の友だったからこそ私たちはここにいるんです。
You know, and because Jesus was a friend to the sinners, is why we all have the ability to be standing here today.
もし私たちが not of this world, この世のものでないんだったら、つまり of kingdom of God だったら、神の国の人間ならば、この世の男性感女性感ではなくて神の国の男性感女性感をしっかり握りましょう。
So if we are indeed children of the kingdom of God, then we need to act as men and women of the children of the kingdom of God.
そして男性であることを神様に感謝し、女性であることを神に感謝しましょう。
So as men, we should rejoice in the, what God has made us as a man, and as a woman, you should rejoice in what it is that God.Has given to you.
そしてイエス様を礼拝するというふうに言っている男性にふさわしい格好をして、イエス様を礼拝すると言っている女性にふさわしい格好をしましょう。
And so, as a man of God, we dress as a man. As a woman of God, you dress as a woman, and we want to put the same message out that we are saying from our mouths.
あなたは自分のファ、自分、私たちのファッションというのは神を崇めることもできるし、神を、神の栄光を損なうこともできます。
Our fashion can be a message helper that's going to help us to deliver the message of salvation through the gospel, or it can be an inhibitor that's going to cloud the message that we would otherwise try to give.
あなたはどっちをしますか?
Which way do you want to go with that?
でもフミさんちょっと待って、フミさんちょっと待って。でもなんでさ、ただのファッションやから、なんでそこまで気にすんの？
フミ、you know, it's just clothes. It's just why you gotta go there. Why is it? Why is fashion so important?
そこまで真剣ならんだって、ええやんか。
Well, don't get so serious on me.
なんでそのファッションなんていう結構どうでもええことにあなたはそんなに一生懸命なの？パウロ先生はそんなに一生懸命なんでなの
？Why is there such a heated discussion on fashion?
なぜならば私たちの神様が生きておられるからです。
And, the reason why is because our God is a living God.
その方は私が神を愛する前から僕を愛してくれた神様なんです。
And it's the God that has loved me before I was even born. He loved me.
僕が罪の中でもがいている時にかわいそうやと憐れみを思ってくれた人なんです。
It was God, the creator of all things, that watched as I was born into a world of sin and felt sorry for me in the situation I was born into.
僕を招くために一人子イエス様をここに送ってくださったんです。
And our God, who sent His Son to be on this earth for us.
いや、っていうよりも神ご自身が人となられてここに来られたんです。
God threw away, He gave back His power to become human, to be perishable, to take a human form and be with us.
そして十字架の上で僕のために血潮を流して死んでくださったんです。私、僕の罪を許すためでした。
God, the immortal being, took on a mortal body, came down and was bruised and broken and put on a cross and bled for us.
でもイエス様は死んで墓に入れられただけじゃなくて3日目によみがえられたんです。
But he didn't just die for our sins and go down, but he came back to life. He was resurrected and he conquered sin.
イエス様はご自身が神であることを証明されました。
And it was the message that was confirmed that Jesus is indeed the Son of God.
そして生きたまま天に上げられて。
And he was lifted back up into heaven.
そして今も生きておられます。
And he is alive.And well、today.
アーノルド・シュワルツネッガーは I'll be back と全然帰ってきへんけれども、mm-hmm. イエス様は帰ってこられるんです。
アーノルド・シュワルツネッガー's days are numbered. He can't always be coming back, but Jesus is definitely
coming back. ここに帰ってこられて、この間違った世界を全部正しくされて、新しい天と新しい地を作られるんです。
There is a new heaven and a new earth that is going to be made, and Jesus is going to be coming back andCompleting that.
そこに私たちも復活された肉体を持って招かれて、そして共にその世界をイエス様と治めるんです。
We will also be brought back with new bodies to help and reign with Jesus.
そのプランをイエス様は着々と実行しておられるんです。
And this is a plan that is in motion and it is daily getting closer.
そしてその方が僕の王であり神様なんです。
And this great creator of all things is not only my God, my Father, but he is my King.
僕に永遠の命を与えて、
He gave me eternal life.
新しい品性を与えて、
He gave me a new character. He cleaned me from the inside out.
生きる目的を与えてくださった。
He gave me the reason of living.
ほな僕の人生のすべてが僕の言うこと、やること、僕のファッションまで神をたた、イエス様をたたえるものでありだと思うのは当たり前やんか。
And I realized that my life and everything in it, all that I am, all that I can say, all that I can do, all that I can wear, should all be an act of praise and worship to God, my Creator.
あなたの人生にはあまりにも価値があるゆえに、あなたの言うこと、やること、あなたのファッションまで、その人を中心にしてやっていく、そのものを中心にしてやっていく、それほど価値のあるものをあなたは持ってますか？
We want to feel the serious thanks for the life that we have indeed, and everything that we have.Is so much that we want to even let it affect what we wear when we wake up in the morning, what we're going to put on our body.
もしそれ持ってなかったら人生つまらんと思うわ。
If you don't feel that passion strong enough to do that, I think maybe your life is still a little bit boring.
僕はイエス様をおすすめします。
And I really recommend Jesus Christ.
もしあなたが私はイエス様が必要ですって思うやったら、どうぞコミュニケーションカードにそう書いてください。私にはイエス様が必要です。
If you feel that you want something more, you want to have a reason for life, you want to have that passion for life, and you know you're afraid to come and speak to me directly, then please take one of the cards that's written. You got seat in the seats in front of you there. There's a place that you can write your information there, and just let us know, and we can start to pray for you and get in touch with you.
僕は本当に僕の言葉、あなたの言葉、私たちの心と思いと、そしてファッションまでもが神をたたえ、イエス様をたたえる、そのようなものになるように祈ってます。
I'm praying that the words of my mouth, the words of your mouths, and the actions that we take and the clothing that we wear can all be part of the message of the gospel that is to reach out to the world around us.
祈りましょう。
Let's pray.
父なる神様、どうぞ私たちの言葉、 ヘアスタイル、ファッション、思い、やること、なすこと、全部があなたを称えることができますように。
Lord, lead us, give us wisdom in ways that we can, through our hairstyle, through the clothing that we wear, the things that we do, the things that we accomplish, the things that we say, everything, how it could be worthy to your ear, Lord, that we can somehow be worshiping you in everything we do.
イエス様、どうぞ私たちが本当にあなたに喜ばれる人生を歩むことができますように。
Lord, we want so badly to live a life that would make you happy.
あなたが私たちにしてくれたことを本当に今考えるとき、私たちの人生のすべての部分がファッションに至るまであなたを称えるものとなることを願います。
Lord, I want to have that passion. I want to have such a fire for you that it affects everything down to my core.To the outside of what I wear when I wake up in the morning, what I put on my body.
イエス様、どうぞ私たちのファッションを通してもあなたが栄光を受けられてください。
Lord, that every part of us, that are down to the clothing that we wear, will all be acceptable to you.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.